はじめに、前回12月会議におきまして一般質問の中で、子育て施策について、市長さんにお尋ねをしたところ、新年度の予算等では思い切った子育て政策をやりますという力強い、決意を聞いておりましたので、今回の新年度予算等楽しみに拝見させていただきました。本当にいろいろなことを重装備に、していただいていることに感謝申し上げます。それでは8番議員、清水治が通告に従い、今回は大きく4点について通告をしておりましたが、3月会議の議会質疑の冒頭で議案第16号の撤回がなされ、撤回理由として、民間の認定子ども園の事業の方より撤退するとの連絡があったのでという、発言等が了承されましたので、私が2項目目に挙げていた認定子ども園に関する質問につきましては削除して3点質問させていただくことにいたします。それでは一つ目の質問です。これは昨日土屋議員の新型コロナウイルス感染症についてのお尋ねにより詳しく答弁を伺うことができました。私の質問であった屋内でのマスク着用が個人に委ねられることについて、市としてはこれまでのように、国や県の動向を見ながら、これまでの感染対策の実績を踏まえながら緩やかな対応で取り組んでいくこと等が理解できましたので、その重複を避け、地域での対応について一つお尋ねします。先週の日曜日に私の所属する公民館では恒例の春の道作りと、いわゆる除草、溝掃除等の作業を行い、年度末総会を行いました。総会においては、新年度の役員とコロナ前までには毎年行っていた親睦行事、いわゆる花散らしという、そういう行事について今年はどうしようかねという話し合いを行いました。役員は順送りで決めることができますが、全会員さんを対象とする親睦会の実施については、5月の連休明けの5類相当になって、できないかな、という希望があったり、いや、あと1年は辛抱した方がよかよ、という意見がほぼ白昼いたしまして、もう一年待った方がいいというようなことになったようですが、市からの感染防止対策はこれまでと変わることなく、手指消毒の励行や3密の回避、マスクの着用は個々人の判断で場所などの状況に応じながら行動することになることは当然と考えていますが、地域でのこういった親睦会とか、地域の小学校での、合同運動会の開催などがこれから何とかしたいけど、なかなか踏み出せないという状況を感じますので、特に、うちの地域などは限界集落にもうほぼ近い高齢者の集まりにもなりますので、やはりリスクの高いこのコロナ感染につきましては、なかなか踏み出せないので、できれば何らかの 指標みたいなものを出していただければというようなことを思うわけですが、その点について何かお考えがあればお聞かせください。
石原市民部長、いいですか。どちらよく、はい、保健環境部長。
1番、清水議員のご質問にお答えをいたします。地域での行事のあり方等に対する質問だということで、ご答弁を申し上げたいと思います。ご存知の通り、5月13日以降は2類から5類への分類変更が行われます。マスクにつきましては3月13日から個人の判断ということになっておるところでございます。しかしながら、昨日も申し上げましたようにまだ、収束のめどもついてないというふうな状況もございますし、そういった状況を考えますとやはり、本市におきましては重症化しやすい高齢者が多い状況でもありますので、そういった方々に感染が及ばないよう配慮する必要があると考えております。まあ、これは一例ですけれども、まあ、不特定多数が集まる集会等につきましては、マスクを、まあ、常に持って、いただくなど必要に応じた場面で、つけていただければと思っております。また感染防止の基本的な考えと しましては、症状があれば自宅療養か医療機関を受診をしていただく。二つ目には流行や混雑状況などに応じたマスクの悪用。三つ目としましては換気と3密の回避。四つ目としましては、手指消毒の習慣化。それと五つ目としましては適度な運動と食事が必要であるということで国の方は示しておりますので、このような感染防止策を日常からやっていただく必要があると考えております。以上でございます。
清水議員。
はい、部長さん、確認を込めたこの5つの取り組みについての提案ありがとうございます。やはりいろんな地域での活動をする中で、ちょっとこれはやばいかなというようなそういった場面等が遭遇したときに、やはりマスクを持っておいればつけてなくとも今つけようとか、そういう対応がまあ、すぐできるという安心感とか、ちょっとした体調の変化とか、習慣化とか、そういったものが、やはりこれからは各自が注意をしながら、日常の生活を取り戻し、地域での活動もできる範囲で、まあ、取り組む。その前提としては、やはり役員さんだとか、お世話をする方々が、いろんな意見を出し合いながら、しっかり共通理解を深めながら、やはりしていく以外にはないのだなということを、まあ、改めて、感じることができましたので、今、さっきは部長さんが確認していただいたこと、または具体例につきまして、徹底して参ろうと思います。 ここでちょっと少し気になることが2つほどありますので、追加のお尋ねをさせていただきます。それは昨年の秋に政府が全数把握ということで、島内での市内での感染の状況がちょっと分かりづらかったことがありましたので、かなりその近隣の方等のお声はどうして分からんとかな、そういうことが分かれば注意もできるとやけどなとかいう、そういうお声がありながら、少し感染者が増え出して、この一週間単位での、今、放送を、公表をしていただいているところですが、この、まあ、3月13日以降、もしくは、5類に引き下げられた5月の連休以降につきましては、この、広報といいますか、状況の周知といいますか、そういったことはぜひしていただきたいなと思うわけですが、その辺は、まあ、どういうお考えであられるかというのを教えていただければと思います。もう一つは、私たちの地域には、まあ、出会いの村があります。皆さんご承知のように、この施設は、まあ、コロナの感染療養動画のため、療養のため、拡大しないように、検討が借り上げられて、おりますが、まあ、4月以降、6月から真夏期にかけては、いわゆる出会いの村本来の、活動の場であったり、学校関係の宿泊学習等の施設等にも大いに毎年利用されているかとは思うんですけど、この出会いの村の、まあ、活用がいくらか本来の活動等に、まあ、取り戻せるのかどうか、まあ、見通しが分かれば教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
災害保健環境部長。
清水議員さんの再質問につきまして答えを申し上げます。まず感染者数の報告でございますけれども、まだはっきり知ったことは県の方からは示されておりませんけれども、まあ、2類相当の段階では、毎週1週間分の数の公表はされるかと考えております。8日以降の5類につきましてはもうインフルエンザと同じ扱いとなりますので、おそらく1週間ごとの感染者の発表といいますか、そういった把握は、なされないのではないかと思いますけれども、まだ先ほど申し上げましたように、県からの正式な通知等もございませんので、今の段階ではそういうふうになるのではないかということでお答えをさせていただければと思います。
野林水産部長、ちょっと待ってください。マイクをちょっとこう清水議員のずらしたりいただいたら振るわんと思います。自分よりちょっと遠ざけたら、はい、いいです。はいはい、どうぞ。
清水議員のご質問の、まあ、宿泊療養施設がどうなるのかといったことでございます。3月の、上旬にですね、これ、報道等で、あったのが、まあ、政府は、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけを5類に引き下げるのに伴いまして、 まあ、ホテルなどで軽症者らを受け入れ隔離する宿泊療養の制度を原則廃止する方針を固めたということになっております。で、まあ、この費用は国が全額今まで補助をしてたんですけど、しておりましたが、例えば高齢者や妊婦向けは、まあ、自治体判断で9月末まで継続可能ということになっております。まあ、この、方針で、まだ正式な方針はこちらとしてはまだ決まっておりませんけども、一応この5類に引き下げるのに伴いまして、そういったことで宿泊療養施設は原則廃止する方針となったことからですね、まあ、今後その本来の姿に戻していくことを、まあ、こちら農林水産の方で の関連施設でございますので、そこを考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。
以上、
清水議員。
はい、ありがとうございます。まあ、これも2類から5類へのもう法的措置といいますか、そういうことに伴うこうなるという、まあ、見通しのもとで、私も理解できます。まあ、これもあくまで見通しの中でであると思いますので、まあ、いろんな急変かれこれ、起こりかねないので、あくまで、というようなことで、しばらくは、予防接種、ワクチン接種等のことも、続けられるということですから、まあ、いきなり、こう、法的になったから、こうだということの、対応には、ならないかとは思います。ただ、こういった、コロナ禍がまだ、収束したとは言いかねる状況の中で、少しずつそのような対応を理解しながら進めていきたいと考えます。ご答弁ありがとうございました。では二つ目の質問は、スポーツ合宿等の誘致に向けての、まあ、展望についてという今回はタイトルにさせていただきました。もうこの内容とほぼ同じご質問が、令和2年の12月会議におきまして、宇瀬議員の方から、ご質問があって、特にその、大屋でのこととか、または、すつき浜公園のこと、そして、芦部中学校の跡地のこと等については、本当にこう、詳しく、ご答弁が、なされた経緯は存じてますので、改めてその辺も読み返しては見ているところです。ただ、今回は、まあ、少し状況も変わったところもありますし、この3月会議の冒頭で施政方針において、まあ、初めにこの冬には多くの実業団や大学等からの合宿ができたこと等が報告され、私も大変に、まあ、やっとようやくこういった、まあ、長いトンネルを少しは、抜けれるような状況等も感じたものですから、喜んでいるわけですが、まあ、その方々が来られて、まあ、少しのお声を聞いた中では、まあ、年間を通じてのこの合宿誘致の、まあ、取り組みを、可能にするためには、400メートルのトラックのタータンコースがあれば、いわゆるこれから先の、トラックシーズンに向けて、まあ、走り込みだとか調整とか、いろんな形での合宿も可能になるし、あ、ちょっとあそこは気候もいいし、景色もいいし、行ってみようかなというような、そういった可能性が高まるのではないというような、お声も聞かせていただきました。で、私が、今までのイメージは、やっぱどっちかというと、陸上競技場とか言うと、なんかこう、ビシッとした施設が、必要なんじゃないかなというような気持ちを、どうしてもそういう、こう、概念から、抜けきれなくなったんですけれども、 まあ、そういうのも、予算やいろんなですね、あれが叶うならいいでしょうけれども、やはり、壱岐ならではの、まあそういった施設といいますか、場所というか、そういったのが、できればなというようなことでちょっと思い直したりしたもんですから、まあ、二つほど、質問を挙げさせていただいています。一つは、まあ、つつき浜公園にある、まあ、1000メートル、今ですね、タータンコースを作っていただいてますが、まあ、その中の芝生、この頃、芝生内の松の木が、突然と言いますか、何本か、まあ、伐採されていると思います。せっかくの景色がと思いながら、まあ、これはそれで、と思ったり、何か意味があるのかなという思いがしたりもしてましたので、まあ、そういったことも含めて、中に、まあ、作るパターン、まあ、もしくはそのレフトハウスの奥にある、まあ、野球のできる多目的広場等があると思うんですけど、あの辺を少し広めて、そういった、400メートルトラックのタータンを、とかこう、できるようにすれば、もっと合宿場としての、まあ、機能が充実してくるんじゃないかなというふうな思いが出てきたもんですから、一つ目に、そういったことに対する展望、を後でお聞かせください。二つ目の芦部中学校跡地の、まあ、多目的広場での活用ですけど、確か2月と先月かに田川地区での町づくり協議会が設立させたというニュースもありました。以前の質問の中では公募等してもなかなか芦部中学校跡地の活用計画等についてはまだ出ていないような状況でしたけど、やはり地域にそういったまちづくり協議会等ができれば、やはりあそこを中心拠点等、またいろんな、利活用を考えられるのも当然かと思いますので、まあそういった兼ね合いなども含めて、何かそういった今後の壱岐の合宿誘致等にプラスになるような展望がありましたら、またはないならちょっとまだ厳しいということでも構いませんが、お聞かせいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
はい、中上企画振興部長。
はい、私の方からは、つつき浜公園のタータンコース、タータンコースの近くに400メートルタータントラックの検討はできないかという部分につきまして、答弁をさせていただきます。まず本市が取り組んでおりますスポーツ合宿誘致の状況について、ご説明をさせていただきます。令和2年度は8団体の合宿受け入れが内定をしておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けまして、わずか1団体のみの受け入れで大変厳しい状況が続いておりました。令和3年度から徐々に回復をいたしまして、合宿誘致の成果も出始めたことから、本年度は計画しておりました4団体に新規で2団体加わりまして、合計6団体の合宿を受け入れておりまして、そのうち陸上競技は4団体で、団体受け入れ総数及び延べ宿泊人数ともに過去最高の実績となっております。合宿誘致の折には直接面談をして、事前に 本市での合宿に必要な練習環境やご要望をヒアリングを行いまして、宿舎や市が所有する体育施設の予約が整ったことをご報告することで、マッチングする団体様から一定の練習ができることが判断された後に本市が合宿地として決定をされます。また合宿期間中は監督やコーチの方々から意見交換をする中で、さらに本市が合宿地として選び続けていただけるためには何が不足して何が必要であるのか、専門的な見地や経験による貴重なご意見をお聞かせいただいているところでございます。陸上競技の練習のベースとなりますのは都築浜ジョギングコースでありまして、朝食前の早朝練習や選手の自主練習のフリージョグなどは1キロメートルのタータンのコースを常時ご利用をいただいており、舗装面のクッション性やコース設定にも一定の評価をいただいております。議員がお話の築浜ジョギングコース付近へ400メートルタータンのトラックコースの設置が検討できないかとのお尋ねでございますが、本年2月に本市出身の浜田監督率いる YKK 陸上競技部合宿の折にも監督コーチとの意見交換の中で、400メートルタータンのコースがあれば合宿に訪れる機会が増え、また実業団や大学など棋士を合宿地として選ぶ団体も増えるとのご助言をいただいておりまして、本市といたしましても求められる合宿環境に必要な施設であることは認識をいたしております。しかしながら建設費用もさることながら広大な敷地が必要でございますし、現在の練習や宿舎のメインとなっております都築エリアからの移動距離などを考慮しますと、慎重な検討が必要であると感じているところでございます。議員のご提案される趣旨、また合宿を実施していただいています監督コーチからのご要望も十分理解しておりますので、今後もさらなる練習環境の充実に向けた取り組みや先進事例などを参考として研究を進めてまいりたいと考えております。2つ目の旧芦部中学校跡地の関係につきましては教育委員会からの答弁になります。以上でございます。
教育次長。
清水議員の2番目のご質問にお答えします。旧芦部中学校跡地は第1グラウンドと第2グラウンドがあります。第1グラウンドは横が約140メートル、縦が約75メートルです。400メートルトラックを設置するには1レーンあたり 1.22 メートルの広さが必要になりますので、横が約176メートル、縦が約96メートルの広さが必要になり、現状での設置は難しいと考えております。第2グラウンドは第1グラウンドよりも狭いため、こちらも難しいと考えております。お隣の津市まで設置してあります300メートルのトラックであれば、広さだけを考えると第1グラウンドの広さで設置できると考えられます。整備の財源としてスポーツ振興くじを活用し、300メートルの8レーン第4種ライト公認陸上競技場を本体工事費のみ3億3000万円で設置され、助成金の額は8000万円と聞いております。議員がお話しされた多目的広場風に整備してタータントラックを設置する場合、どのような規模にすることが適切か、また設置のための財源をはじめクリアしなければならない課題もあることから検討をしているところです。なお跡地利用としてドローンスクールでの利用や、また令和5年度からグランドの一角に長崎県埋蔵文化財センターの保管場所設置の話もあっておるところでございます。以上でございます。
清水議員。
はい、状況はよく理解できますし、ただ少しでも一歩前に進めるためにどういった 努力が私もすればいいのかなというのを考えながらいるんですけど、前も言ったと思うんですけど、ちょうど昨年のこの3月会議が終わってから、自分は地元の活性のために、町協で小牧部会というのを立ち上げて、小牧崎の少し、利活用ができないかというようなことで、黒缶トレイルの、コース作りなどもして、今1年間様子を見てきました。そのコースを利用する人はそんなに多くはないんですけど、散歩やいろんな夕日を見るとか、なんかいろんな形でのお客さんは以前よりは増えたかなというぐらいの感触しかないんですけれども、やはり先ほどからずっと出てますが、お願いするだけじゃなくて、自分たちまたは自分でできるようなことは、いろんな関わりを持ちながら、やっぱり進めていかないと届かないなという思いがしておりますので、先ほども言いましたように、田川地区の町協の方、梅田さんとも、同級生でもありますので、少しそういった形でお話を聞いたり、何かできることはないかなど、少しでも、なんか、やっぱり息に来て、あ、ここよかったねって、やっぱり八幡半島からずっと青島公園、内目湾、そして春の辻に出て、続きまで、ですね、確かに移動距離云々は、あるとは思いますが、いろんなニーズの、を叶える場所としては、続き浜も、芦部中学校跡地も非常にこう羨ましい場所だなというのを、私は全く反対の場所に住んでますから、羨ましく思います。これはできるだけ自分がこうやって頑張れるうちに少しでも何か、こうしたらどうかなるんじゃないかというようなぐらいまでは、子どもたちが一生懸命今頑張っているうちに、という思いで、また私なりの取り組みを進めさせていただきます。それでは3つ目の質問に移らせていただきます。施政方針でお知らせいただきました、壱岐市定住促進奨学資金償還補助金の創設についてです。このことは昨年の6月会議での一般質問で、若者の人材確保について、壱岐出身の若者の人材確保のために、定住促進奨学資金償還支援という検討はできませんかというお尋ねをしたときに、中川美企画振興部長さん、そして小田教育長さんから違う視点と言いますか、私はそれまではこう奨学金の見直しとか、奨学金の返還に困っている人を何とか支援できないかとか、そういったこう狭い枠での質問が多かったかと思うんですけれども、昨年のこの6月会議において、もっとその幅広くいろんな職種の方々にもこういった支援策が検討できないかというように受け止めていただいて、前向きに検討していきたいというご答弁をいただいておりました。私もこんなに早くそういった取り組みっていうのが、出てくるというのはちょっと予想してなかったもんですから、政方針のあれを見たときにちょっとびっくりしました。本当にありがとうございます。それで、 私たちの方には概要として、対応の状況は資料としていただいておりますけれども、市民の皆様方、そして壱岐市の出身の若い方々に、壱岐市でもこういった奨学金の、2分の1補助の返還支援が、できたということを、まず少しでも知っていただくために、支援の対象者とか補助額とか、これからの、周知等について概要を教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
長見百信吾部長、
清水議員の壱岐市定住促進奨学資金償還補助金の創設についての概要等につきまして、答弁をさせていただきます。令和5年度から創設する壱岐市定住促進奨学資金償還補助金につきましては、ただいま清水議員お話の通り、昨年6月会議の一般質問の折ご提案をいただいておりまして、制度創設に向け前向きに検討したいと回答をさせていただいておりました。壱岐市における若年層の定住促進及び産業人材の確保を図り、少子高齢化及び人口減少を抑制するために必要な支援であると判断をし、今回新年度予算に計上しており、壱岐市内に居住就労し奨学資金を償還する方に補助金を交付する内容となっております。補助対象となる奨学資金の借り入れ先は独立行政法人日本学生支援機構及び公益財団法人長崎県育英会、そして壱岐市を含む他の自治体などから借り入れた奨学金を対象としております。次に補助対象者の要件といたしましては、一つ目に本市の住民基本台帳に登録され生活の拠点を置いているもの、二つ目に交付申請時点で補助対象となる奨学資金の償還を行っているもの、三つ目に就労をしているもの、四つ目に奨学資金を自ら償還するもの、5つ目に5年以上の定住を制約するものなどの条件を押しております。公務員は対象外とですが、会計年度任用職員は補助対象としております。補助額につきましては会計年度中4月から3月に支払う償還額の2分の1以内の額とし、年間の補助上限額は10万円としております。補助期間は補助金の交付を開始する月から起算し3年間となります。本補助金の周知につきましては、広報誌の広報壱岐やケーブルテレビホームページはもちろんのこと、自治公民館の回覧などで、幅広く周知を図ってまいります。本制度の創設によりまして若年層の定住促進及び産業人材の確保を支援し、少子高齢化及び人口減少の抑制につながるように積極的な活用を促進してまいります。以上でございます。
以上、清水議員。
はい、ありがとうございます。私も概要版の資料を拝見したところ、幅広くいろんな奨学金を借りておられる方、若い方が今償還しているけど非常に、苦しい状況にある。でも地元に帰ってくればこういった制度がある、自分もそれに該当するだろうかとかいろいろ思いながら見られた時に、壱岐に帰って何か就業してみようと。これまではやっぱり特定の業種の方ですね、介護とかいろんな医療関係、教育関係、そしてそれの一つのこう人材確保のための支援がなされてましたけど、この制度は幅広く新しく自分の土地に帰って農業を始める方、漁業を始める方、お店を開かれる方、いろんな就業の仕方が あられるだろうと思います。やはりそういった方々が一人でも多くふるさとに帰られるためのまあ本当にこう待望の支援策だと思います。ただもう先行して行われている県内のまあ市町等のものと比べるとまあ少し、いろんな面でまたなんていうか期間が短かったり額が少し低かったりはしていますけれども、今年度令和5年度につきましては、50人分の予算が計上されてありますので、やはり、その部分はですね、しっかりこう、そういった全体的な見地に立って、今年1年の実績等を鑑みながら、また次年度、その次と、できるだけこう、今、喫緊の課題、子育て支援もそうですけれども、人口減少に歯止めをかけるのが、また婚活等で、それを成功させていってっていう、そういった道筋が できていくことを、本当にこう期待できると考えますので、どうか、しっかり、対応支援だ、これをお願いしたいと思います。まずこの3つの質問を終わらせていただきましたが、やっぱり私が今回いろんな質問を考える中で、改めて、感じたのは、自分たちにできることをやはりいろんな人のつながりをこれからコロナ禍もウィズコロナで少しずつこう手を取り合いながら活動等もできていくと感じますし、そういった機会を捉えながらできることをしっかり積み上げていきながら要望を行い、一番の狙いはやはり有能な壱岐出身者の方々を一人でも多く帰ってきていただける、環境づくり、そして、子育て支援が多く受けられる、いろんな、悩み等に寄り添える、そういった、壱岐にしていくように、お誓いをしまして、私の今回の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。